イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
ボイス、声が小さい。ボイス、
池田です。
ドリフ、ドリフですか。
さあ、種ラジ、
はいはいはいはい、種ラジの体験の種のコーナーですね。はい、岩崎の前手番でございます。岩崎、先週ですね、横浜に行ってきましてですね、先々週かな、での池田さんも横浜トリエンナーレに行ったと思ったんですけど、僕もこの午後からうろうろして横浜トリエンナーレに行ってきまして、まあ、その話をしても重複しちゃうんでしょうがねえなということで、その後に行って演劇の話をしようかなと思って。
横浜で、
横浜でやったんですよ。横浜美術館、横浜トリエンナーレの会場はどっちかというと桜木町の方だったんですけど、横浜駅のすぐ近くに ST スポットっていうところがあって、
はい、
面白いんですよ。本当に普通の会社、今僕たちは茅場町で録音してるんですけど、茅場町で見るオフィス街のこういうビルの地下にあるみたいな、ちょっと古いビルではあるんだけど、ここのすげえ狭い一角を使ってそれを劇場としていて、人も多分30人か40人入らないぐらいのスペース、お客さんが。で、それが半分で、もう半分が舞台みたいになってるところなんですけど、本当呼吸が苦しくなるようなところでやっていた芝居で、それが東京デスロックというですね、ちょっとまあその演劇界隈では奇抜というか斬新な手法を演劇に取り入れる人たちとして有名で、世界というか海外にも出ていろいろと活躍されていらっしゃる方なんですけど、あと地方とかね、東京だけじゃなくて地方とかにも進出してやってらっしゃる方、多田淳之介さんという劇作家兼演出家兼俳優の方が主催している劇団でして、その方の公演で、今なんだっけな、新しいのがシリーズもので Are You Happy? 幸せ占う3本立てというですね、3本の、演劇を毎日こう入れ替えして消化するっていう、定期間の、演劇の公演がありまして、その中の再生という作品を見てまいりました。で、これ2006年かに初演されて、それを2011年に3.11 があって、それに合わせてリニューアルしたらしいんですけど、今回は2006年の初演にやったバージョンの、リメイク、初演に近い形のものを2017年もう一回やろうということで、やってきたお芝居でございまして、形がすごい面白かったんで、今までに見たことがないなって。さっき池田さんにもちょっと写真見ていただいたんですけど、基本的には写真見ていただいたんですよ。見ていただいた手でいきましょう。本当は動画見せたかったんですけど、動画が権利関係で流れなかったので。で、真ん中にお酒とかなんかゴミみたいなのも散らばっていて、で周りは畳の部屋なんですよね。で、畳の部屋で、で8人ぐらいの、年齢差がバラバラの、男女が座ってるんですね。で、最初は暗闇から始まるんですよ。暗闇から始まって、だんだん照明がつくタイミングで、ブルーハーツのリンダリンダという曲がスピーカーからわーって大音量で流れてきて、それに合わせてその男女たちが踊り出すって、そこからオープニングが始まるっていう話で、で踊り出して、その曲が終わって一回なんか乾杯みたいな、全体で飲み会が盛り上がるみたいなテンションがあって、でそれ繰り返すんですよ。新しい Can You Celebrate とかってみんなで踊って、ちょっと止まったら乾杯って言って、なんかたわいのない世間話みたいにして戻ってみたいなことを繰り返すんですけど、それの最後の曲がシャングリラって分かりますか、電気グループのシャングリラって曲が最後にかかって、でそれに合わせてみんな踊るんですけど、踊り終わった後に一人一人死んでいくんですよ。全員一人ずつバタって倒れて食べてたので、最後の一人が踊り続けたんだけど最後にバタって倒れる。それによって実はその人たちが集団自殺をしようとしている人たちだったってことが分かる。 で、よくよく見てみ、最初暗いからあの背景が全然わかんないんですけど、よくよく見てみると、隅っこのこのブルーシートが壁にこう貼られていて、あ、僕たちは、何らかの原因でそれで一人一人自殺をしていくっていう集団だってことがわかる。で、そこからすごいんですけど、その30分それをやった後に、もう一回全く同じことを繰り返すんです。全く同じことを繰り返すんだけど、その時に本当にセリフも変わらないし、なんか台本はないらしいんですけど、セリフも変わらないし、表情もあんまり変わらないし、その動きとかもそんなに変わらないんだけど、変わってくるのは照明の量と音量だけなんですよ。ちょっとずつ照明が明るくなって音量が上がって、なんかだんだんその人間関係というか、その全体像が見えてくると、そこの不気味さがだんだんだんだん分かってきて、やあいまいも結構コメディチックに、その会話の妙で笑わせる要素も結構あったりするんですけど、そこら辺のあのちゃんと飽きさせない工夫をしつつ、もう一周が終わる。そしたら3周になるんですよ。全く同じ構成のものを30分30分30分で90分同じ話を3回繰り返すっていうものを見せつけられて、なんかね、だんだんその役者さんたちも疲れてくるんですよ。作れてきて、あの1回ずつ毎回死ぬんですよ。全員死ぬんですけど、3回目にその死ぬ瞬間にみんなもう動きとか踊り、音に合わせて踊ったりとか歌ったりとかしてるから疲れちゃってて、呼吸が荒いんですね。呼吸が荒いんで、中ででも死んでるっていう演技をするっていうことによって、なんかその繰り返すごとにその実際に死ぬっていう感覚が薄れてくる、よりなんか生に近い、生きてるってことに近い死になっていくっていうところに、多分再生っていうタイトルというか、人間を何度でも生き返せるというか、その、まあ、精神的なものですかね、それは。そこをなんかその既存の演劇は基本的には最初から最後まで90分なり120分なりで一つの物語を終わらせるのが一般的なところで、それを3回同じことを繰り返すことによって、そういう肉体表現的なところもそうですし、照明の使い方とかの変化を含めても、なんか新しい表現をするっていうところに、なんか僕自身も演劇好きなんで、演劇の新しい可能性を見たなというか、結構2006年初演の映画で11年後に何を言ってんのって話かもしれないんですけど、感動したっていう話がこの東京デスロックさんの再生という、ね、公演の話でございました。
その、まあ、死の物語なんだけど、はい、繰り返すことにより、まあ、生きる、
そうなんですよ、逆にそっちが際立ってくるっていう
ふうに岩崎さんは解釈した。
いろんな解釈の仕方が多分あると思うし、いろんなところでけんけんがくがくの議論が多分演劇会話で重ねられてきた時に、でもすごいそれで、まあ、話題になってきたので、今回もすぐにソールドアウト、それぐらいの人気の、まあ、会場がちっちゃいのもありますけどね、面白い。
僕はあんまり演劇見ないですけど、
はい、
やっぱりテレビでできること、はい、映画でできることっていうのは、はい、まあ、何分その表現のフォーマットが堂々としてるから、うん、あんまりこう細しゃくれた、
うん、
しょうもないことをやっても、うん、しょうがないっていうのはあるけど、
うん、
まあ、演劇に関して言うと、そういうシーンが更新されて、
はい、
表現がまあ新しくなってくると、
うん、
マウントジップシーかなんか見たんですよ、
藤田貴弘さんが。
あれはまあその何、別に特別すごく新しいわけじゃないけど、
はい、
でもやっぱ更新された感はすごく、
そうですね、表現として新しい手法を取り入れてるっていうところで、
だからまあファンタジー的なこともあるけど、
はい、
一方でちょっとデジタル的な感覚、
うんうんうん、
やっぱ今の繰り返すとか、
うんうん、リフレインですね、
そうそう、う
ん、
あの演劇の中で繰り返すっていうのは、
うん、
非常に気持ちよくもあり、
うん、
示唆的でもある。
映像でやるとそれってただ同じことを繰り返すだけなんだけど、肉体表現だから繰り返すことに何か変化が起きてい
く、そういう複数の意味を一度に感じられるっていうのは、
うん、
まあ、生の集中力だからこそね、
うん、
楽しめるってこともあるんでしょ
う
けど、
うん、
でもお芝居って結構そういう方法論を 見せつけられるのかなとか、うん、で多分それがテレビとか映画に戻っちゃうとかは全然あるのかなと思います、うんうん、
あります。還元されるのもあるし、僕は演劇は表現としては最先端行ってると思うので、常にそこはずっと見続けていきたいし、なんかイベントとしてももっとね、前に一回友達で大学時代の同級生で今俳優をやってる人がいて、そいつを呼んで演劇やかりとか企画してみたんですけどね、なかなか人が集まりにくくて、でもそれをもっと魅力をいろんな人に伝えたいなっていうのが結構長い間で僕の中にいらっしゃ
る。言語化してみるって言ってもあるにはあるかもしれないですよね、うんうん、これ見た人がやる、やった方が楽しいかもね。あ、何も見てないでいきなり話すだけだと、
そうですね、
その感覚って結構難しいから、なんかぜひね、見た後の、うん、お芝居見た後の話って僕ちょっとどんな感じかよく分かんないですけど、
いいです、憧れあります。劇団の人とかと話すってすげえ憧れ。
なんかね、そういうこととかは楽しみとして面白いと思うんで、うんうん、検討いただきたいのを、うん、ちょっと提案しつつ、
そういうなんか、そうですね、演劇を見た後のイベントとかもなんかちょっと企画していきたいなと思っているというところがイベントの種ですかね。そんなところで僕の、体験のタレについては以上でございます。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。